みかん、芥川龍之介。ある曇った冬の日暮れである。私は横須賀発上り二等客車の隅に腰を下ろして、ぼんやり発車の笛を待っていた。塔に電灯のついた客車の中には、珍しく私の他に一人も乗客はいなかった。外を覗くと、薄暗いプラットフォームにも今日は珍しく見送りの人影さえ後を絶って、ただ檻に入れられた子犬が一匹時々悲しそうに吠え立てていた。これらはその時の私の心持ちと不思議なくらい似つかわしい景色だった。私の頭の中には言いようのない疲労と倦怠とが、まるで雪曇りの空のようなどんよりした影を落としていた。私は街灯のポケットへじっと両手を突っ込んだまま、そこに入っている勇敢を出してみようという元気さえ起こらなかった。が、やがて発車の笛が鳴った。私はかすかな心のくつろぎを感じながら、後ろの窓枠へ頭を持たせて、目の前の停車場がずるずると後ずさりを始めるのを待つともなく待ち構えていた。ところが、それよりも先にけたたましい日和げたの音が、改札口の方から聞こえ出したと思うと、間もなく車掌の何か言い罵る声とともに、私の乗っている二等室の戸がガラリと開いて、十三種の小娘が一人、慌ただしく中へ入ってきた。と同時に一つずしりと揺れて、おもむろに汽車は動き出した。一本ずつ目を区切っていくプラットフォームの柱、置き忘れたような運水車、それから、車内の誰かに祝儀の礼を言っている赤帽。そういうすべては窓へ吹きつける梅煙の中に未練がましく後ろへ倒れていった。私はようやくほっとした心持ちになって、巻きタバコに火をつけながら初めて物言いまぶたを上げて、前の席に腰を下ろしていた小娘の顔を一別した。それは油気のない髪をひっつめの胃腸返しに打って、横撫での跡のあるひびだらけの両頬を気持ち悪いほど赤くほてらせた、いかにも田舎者らしい娘だった。しかも赤じみた萌え木色の毛糸の襟巻きがだらりと垂れ下がった膝の上には、大きな風呂敷包みがあった。そのまた包みを抱いた下焼けの手の中には、三等の赤切符が大事そうにしっかり握られていた。私はこの小娘の下品な顔立ちを好まなかった。それから彼女の服装が不潔なのもやはり不快だった。最後にその二等と三等との区別さえも分けまえない愚鈍な心が腹立たしかった。だから巻きタバコに火をつけた私は、一つにはこの小娘の存在を忘れたいという心持ちもあって、今度はポケットの勇敢を漫然と膝の上へ広げてみた。すると、その時勇敢の紙面に落ちていた外光が突然電灯の光に変わって、すりの悪いいくらんかな活字が意外なくらい鮮やかに私の目の前へ浮かんできた。言うまでもなく、汽車は今、横須賀線に多いトンネルの最初の空へ入ったのである。しかし、その電灯の光に照らされた勇敢の紙面を見渡しても、やはり私の憂鬱を慰むべく、世間はあまりに平凡な出来事ばかりで持ちきっていた。講話問題、神父新郎、特色事件、死亡広告。私はトンネルへ入った一瞬間、汽車の走っている方向が逆になったような錯覚を感じながら、それらの錯覚とした記事から記事へほとんど機械的に目を通した。が、その間ももちろん、あの小娘があたかも卑俗な現実を人間にしたかのような面持ちで、私の前に座っていることを絶えず意識せずにはいられなかった。このトンネルの中の汽車と、この田舎者の小娘と、そうしてまた、この平凡な生地に渦まっている勇敢と、これが象徴でなくて何であろう。不可解な、過当な、退屈な人生の象徴でなくて何であろう。私は一切がくだらなくなって、読みかけた勇敢を放り出すと、また窓枠に頭を持たせながら、死んだように目をつぶって、うつらうつらし始めた。